本日は使徒パウロの第3回伝道旅行の終盤に差し掛かるところであります。エルサレムへ急いだ旅路であったはずでありますが、使徒パウロはどうしてもエフェソの教会の長老たちと話をしたいと願い、エフェソを過ぎた最初の港町ミレトスという港町で停泊し、50〜60キロも離れたエフェソの教会の長老たちに人を送って来てもらったわけであります。会わないでエルサレムに行くつもりであったはずが、どうしても最後に言葉を交わしたいと願ったのでありました。パウロの思いが溢れているところであります。先週から見ておりますこの20章、使徒言行録20章のところにあるパウロのエフェソの長老たちに向かって語る言葉は、いわば告別の字とも言えるものでありました。使徒言行録の記者ルカは、おそらくパウロがたくさん話したであろうその話を4つに区分してまとめて記しております。それは過去、現在、未来、そして進めという区分になります。先週見ましたところは、その過去と現在に触れるところでありました。そして今日の25節から31節までのところは、未来についてエフェソの長老方に語りかけているのであります。もう二度と会えないということを確信している、分かっている、そういう未来に向かって今日の言葉があるのです。今や今生の別れの時となっているわけです。今生の別れなどは今はほとんど使わない言葉だと思います。今生きると書いて今生、この世のこと、この世に生きている間のことですが、今生の別れとはこの世で最後の別れ、死別を指す表現であります。人間の生死を前提とした言葉として再び会うことがないという切なさや悲しみを含んでおります。戦後80年という節目の年を迎えているわけですが、あの戦争を体験しておられた方々は多く天に行かれてしまいました。戦場に赴くその時に戦士たち一人一人は愛する家族にまさに今生の別れを告げて出征していったと言ってよいでしょう。今パウロはエルサレムに向かおうとしているが、そこで捕らえられ苦難を受けるであろうということを聖霊を通して何度も何度も告げられてきている。その苦難の極みには殉教の死が待っていることが察することができるわけです。もう二度と会うことがないだろう、そういう未来を予告しながら残していくこのエフェソの長老たちに、パウロはありったけの思いを持って 今日の言葉を残していったのだと言ってよいと思うのです。エフェソの教会の長老たちは3年間パウロと苦楽を共にし、御言葉に一緒に歩んできた仲間であります。そして信頼する指導者、教師でありました。そのパウロがいわば死地に赴くような形で別れを告げようとしている。長老たちにしたら本当にショックで、あまりにも悲しい言葉であったでしょう。打ちひしがれたとも言えるでありましょう。しかしパウロは言うのです。あなた方は私と顔と顔とを合わせて御国の福音を受け取った者たちではないか。別れの悲しさと、この地上ではもはや会えない寂しさを乗り越えていく原動力、すなわち御国という究極の希望をいただいているものではないか。そのようにエフェソの長老たちの与えられているその尊い恵みをもう一度呼び起こすように歓喜し、そうやって励ましている言葉だと聞くのであります。その上でいきなりパウロは誰の血についても私には責任はないと言い放つわけであります。誰の血についても私には責任がない。この血、それは滅びの象徴としてここでは使われていると言ってよいでしょう。原文でまさに血という言葉なんですが、カトリックのフランシスコ会訳聖書ではそれを滅びとあえて訳しています。神の言葉の前にどう人が応答するか、その応答の責任を負う存在として人は神の形に作られているのだと聖書は言うのです。パウロは神の御心、ご計画と訳されていますが、御心をすべてひるむことなく語り抜いて自分の使命を全うしたと言います。そこでは聞く者の責任まで自分は負うことなどできないと宣言する。何かこう突き放すような言葉に聞こえなくもありません。しかしこれは自分と聞く者一人一人等をきちんと線引きをする。それはどういう意味かというと、責任の所在を見極めるということであります。責任の所在、それは聖書の言葉を聞くときの大切な鍵となるものであります。パウロは自分は託された使命を果たしたと言います。それは神の御心をすべて伝えることであった。語るべきものの責任は語る者が負う。そして聞く者の責任は聞く者自身が負う。私に責任はないとは、聞く者の責任まで負う立場ではないし、互いの責任の所在をはっきりさせる言葉であります。残される長老方もパウロからバトンを受け取り、パウロのように 神の御心としての救いのご計画、福音を決してひるむことなく語り続けていこう、生きなさいと励ましている言葉であります。ただしそこで福音を語っていくときに、その責任の所在をきちんと見極めながら、だからこそひるまないんです。自分の責任を自覚的にきちんと負う、向き合いながら聞く一人一人の責任はその人がきちんと負う、それを見極めるんです。その時に相手に媚びたりすることも、あるいは自分で何か言葉を持っていくような仕方で言葉を増やしたり重ねることもしない、語るべきことをただそのままに語り抜いていく、責任の所在をきちんと見極めることを通して、そういう伝道の働きを長老方が引き継いでいくわけです。救いのご計画を未来に向かって語り続けていきなさいという励ましの言葉として、ここに語られていると聞くのであります。そして聖霊なる神が教会という羊の群れの監督者としてあなた方を任命されたのだと言います。それはあなた方は自分で、あるいは自分の力で監督者になったわけではないのだと、聖霊なる神があなた方を任命したのだと、そう宣言するわけです。誰かがその能力を認めてなったのでもない、一方的な召しを受けてなった、その監督者としての使命は神の教会という羊の群れの養いと守りであります。ここで旧約聖書以来、神の民が羊の群れに例えられてきているわけでありますが、新約の神の民としての教会は、神が御子の血によってご自分のものとなさった、そういう群れなのだと説明が加えられております。自分のものとなさるというのは、ご自身の血によってとあるのです。元の言葉では御子のという言葉は実は入っておりません。神ご自身の血によってご自分のものとされた神の教会、つまり血を流されたのは御子イエスであることはもちろん大前提としてあります。しかしその御子の血というものは、父なる神のものとして一つとして言い表されているわけです。血によってというのは、先のあの責任の問題で出てきた血とは、滅びを意味する血とは違って、命の代償を払うものとしての意味になるわけです。巫女が十字架に血を流して、その命をまるで奴隷になったものの身受け金のように、それを贖い金というんですが、それを支払うかのように その命を差し出してくださった。ご自分のものとするというのは、獲得するとか、贖うという言葉そのものであります。ここに、教会というものはどういう集団であるのかがはっきりと言い表されています。神の教会とは、御子の血によって獲得された者たちの群れだ。だからもはや我らは我ら自身のものではないのだとなる。神のものとせられている。我らは神のものだ。こういう言い方をいたしますと、何か人としての主体性を放棄しているかのように聞こえるかもしれません。神の名のもとに、いいように使われるカルトと同じように聞こえるかもしれない。しかし断じて否であります。神のものとせられるというのは、神の形に作られた我ら一人一人の主体性や自由と責任を放棄するものではない。かえって、自己中心で罪の奴隷にあった時の方が、誠の主体性を持ち得ず、責任を自分で負うこともできず、責任を他人に転嫁して生きていくしかなかったではないか。しかし、神のものとせられたがゆえに、まずは自分の犯した罪と過ちを認めて告白できるのであります。あの最も偉大な王とされたダビデが、家臣ウリアの妻を強引に我が物とし、とんでもない罪を犯し、それを預言者ナタンによって厳しく指摘されたときに、ダビデは、私は罪を犯しました、と、ただ告白したように、我々も、本当に神の物とせられたんだ、という、そこに立たせられるときに初めて、私は罪を犯しました。本当にそう告白できる。その悔し砕けし魂を、ご自分のものとされた神御自ら、私どもをかけがえのない存在として、大切なものとして、取り扱ってくださる。巫女の血によってあなたは買い取られたのだ。もうあなたは自由だ。神のものとされるということこそ、人が誠の人となることができる唯一の道。そこにある幸い、恵みを思うときに、神の教会の一員とされた者たちは、等しいその恵みに、ただただ感謝しつつ、互いの違いや個性を認め合い、尊び合いつつ、自分たちをその眺めから解き放ってくださった方のために、喜んでもらえるように生きていこうとするわけです。教会とは、そういう、神のものとされた者たちの群れである。まるで、それを確認するかのようにパウロは、そういう群れを養い守るために、あなた方は任命されたのだ、と念を押すように言うわけです。監督者というのは、あれこれと指示や命令を出す人という意味ではありません。もともとは見張るという意味があるのですが、群れのためによくよく心を配ること。そのためにまず自らにも心を配らねばならない。それは、自分がこの光栄ある働きに任命されたという原点にいつも立ち返り、謙遜であるように 心せよ、とのことであります。そしてその上で、羊の群れ全体とに心を配れ、気を配れ、と言われている。長老型の使命は、羊の群れの養いと守り、群れの一人一人に心を配るように、これを牧するという言い方もなされます。羊たちが緑の野に導かれて青草をいただき、憩いの水辺にて乾いた喉を潤すように、御言葉という命の糧を提供するという使命がある。また羊たちの命を脅かす、教会という群れを壊そうとする脅威から、獣や狼たちから羊たちを守る使命がある。これは決して容易なことではありません。パウロが去った後の未来に戦いが待ち受けているからであります。その戦いは外からの脅威と内からの脅威と両方に立ち向かわなければなりません。外からはどうも凶暴な狼どもがやってきて群れを荒らす、容赦なく荒らすと言われている。どういうことだろうか。この後パウロは伝道するにあたって自分は他人の金銀を貪ったことはないという言葉が出てまいります。そういう文脈からこの狼に例えられている者どもは教会の財産を狙って奪おうとする者たちとも言われたりいたします。もう一つ、内から教会の内側から邪説を唱えて弟子たちを惑わす者が現れると、未来の試練、戦いが告げられます。邪説とは、福音を自分に都合よく曲げることであります。その目的は、羊たちを自分に引き寄せて従わせようとすることであります。キリストに従うのではなく、自分に従わせようとする。自分がキリストに、神になり変わろうとして御言葉を、福音を都合よくねじ曲げてゆく。まさに異端やカルトがしていることでありますが、教会の中からそのような者たちが現れてきてしまう。その者たちはキリストの十字架によって救われる体裁を取りながら、内実は一人一人に信仰の名のもとに奉仕や捧げ物をさせて、その利益を我が物としていこうとする。いいように利用されている人たちも自分の努力が認められたという満足感でそれを良しとしてしまう。それはもはや教会が教会でなくなることであります。外敵と内なる敵と、それらの共通項は自己目的であります。自分を満たすことが目的になる。キリストの救いや信仰をいただくということは、キリストによって実は十二分に満たされているものになるということであります。十二分に満たされているはずなのに、その恩を忘れ、何か不足感を抱いては 自分の手でそれを満たそうとする、人にもそれをさせようとする、そういう未来に起こる戦いをパウロは予告するわけです。パウロ自身エルサレムで苦難に遭わねばならないっていうのを聞かされて、パウロなりの覚悟を決めている。でも残されるエフェソの長老たちや教会の人たちも、この先の未来においてはそういう外から内からの悪しき力にと戦わねばならない。ある意味では未来を悲観するしかないようなことしか言ってないようでありますが、パウロは最後に言うんです。あなた方は私から涙とともに夜も昼も、これは何度となくいつ 何度もキリストの愛を聞いてきた一人一人ではないか。苦しい戦いの中であなた方には立ち返るところがあるんだ。神の御前、十字架の前に、すなわち礼拝という場だ。そこで復活の主より新たな尽きることのない許しと、私はお前といつも一緒にいるのだという言葉を聞くのであります。パウロがいなくなってもそれは変わらないんです。パウロという一人の個人に依存するのではないのだ。あなた方がよこれから未来で厳しい戦いをしなければならなくなるときにどこに立つのか、どこに立って戦い抜いていくのか、福音を福音として語り続けていくのか、それはもうすでに十分に私からあなたたちは聞いて受け取っている。あなたたちはそれをちゃんと持っているんだ。パウロはそれを本当に念を押すように言うわけです。復活の主イエスと礼拝において相まみえ、語らい、そして祝される。この恵みはかつてパウロが涙を持って語ったって言っておりますけれども、重く大きな罪から解放され許される恵みは涙なくしては語り得なかったのではないか。己の罪の大きさを自覚するからこそ、それを許してくださる恵みの大きさに感謝の涙を流さざるを得なかったのではなかったか。その恵みの福音は主の日の旅ごとに新しく今日の恵みとして与えられ、あなた方の魂の中に響き渡るだろう。だから恐れずに未来へと一歩踏み出せ。パウロはエルサレムに向かい、二度とエフェソの仲間たちと会えないであろうことを告げながら、自分もそうだし、残されるエフェソの長老たち、教会の一人びとりが、復活の主イエスのゆえに神のものとせられた者の群れとして、恐れることなく未来に向かって歩み出すよう、励ましているのであります。現代の私どももそうであります。試練の中に崩れれてしまいそうになることがありますけれども、お前は神のものとせられていて、復活の生きる主が いつも一緒についていてくださるのだから。それを本当に信じて、恐れずに前に向かって踏み出せ。今日のパウロのエフェソの長老たちに向かって未来のことを語るときのそのこの言葉は、まさに私たちに向かって語りかけられる言葉であります。あなたには慰め励ましてくれる神のものとせられた群れの仲間がいるではないか。そう、私どももそうであります。私ども小金井緑町教会というこの群れも勇気を持って祈り合いながら未来に向かっていきたい、そう願います。